私は真言宗武山派佐渡宗務師匠、テレフォン法話10月担当の観音寺住職の小野法隆と申します。法話などという大層なことは苦手ですので、我が国仏教史の中でその交流に多大な功績を残した聖徳太子について述べてみたいと思います。ほんの少々の時間ですので、おさらいの意味でお付き合いのほどお願い申し上げます。聖徳太子が活躍したのは、いわゆる大和時代の6世紀末から7世紀初めの頃で、馬宿の豊里耳の御子と謳われているように、太子は陽明天皇を父に持つ烈気とした皇族の一員でした。叔母にあたる推古天皇が即位されると、非常な才能を見込まれて、若干20歳で摂政として国政にあたり、新しい国づくりに尽力されたのです。その刷新の政策は、それまでの抜族政治を改め、広く人材を登用せんと官位12回の制を制定し、異国の文化の享受を図って、遣隋使小野妹子の派遣を決め、国の伝統を明らかにして皇室の権威を確立するために、天皇旗や国旗の編纂を命じたのであります。そして聖徳太子の施策の中でも特筆すべきは、先にも触れたように、大陸から渡来した新しい思想である仏教に深い理解を示され、進んで国政に取り入れたことでした。この政策こそ後に太子が八州の祖と仰がれるゆえんであり、もし太子のこの功績がなかったなら、現在の仏教国日本もなかったと言っても過言ではないのです。仏教の伝来は、国家間における公伝では、西暦538年のことで、聖徳太子は摂政に就くと、直ちにその翌年に三宝交流の御事の儀を発し、さらに17条の憲法の2条に、厚く三宝を敬え、三宝とは仏法僧これなりと定めたのでした。言うまでもなく、仏法僧とは仏教、広くは宗教を成立させる要素で、くどいようですが、仏とは仏そのもの、法とは仏の説かれた教え、僧とはその教えを従事実行する集団のことであります。それまでは氷華人や蘇我氏など一部の氏族の間で信奉されていた仏教でしたが、聖徳太子の登場によって、朝廷という体制の保護のもと、新しい国家を統治するための根本思想に据えられて、広く浸透していったのでした。聖徳太子の仏教信仰を具体的に述べてみますと、少年時代から仏教に関心を寄せていたようで、帰化した高麗や百済の僧からその思想を学び、仏教の諸宗にも精通していたのであります。そしてその系統の現れは、太子自らによる法華経や昭満経の講義に始まり、ひいてはそれら経典の解説書である義書の制作にまで及んだのでした。また太子は仏教布教の拠点となる寺院の建設にも力を注ぎ、その建立は7か寺にも達したのです。中でも四天王寺や法隆寺はその代表的なもので、最初に建てられた四天王寺は製薬院、両病院、秘伝院の3院が併設され、庶民救済の社会事業的な施設として、法隆寺は僧の仏教研究、人格形成の道場として建立されたのであります。荘厳で崇高な美を誇る寺院建設は、当然のごとく建築技術の発達を促し、仏像彫刻などの美術工芸の進歩に寄与したのでした。釈尊の生誕から1000年の時を経て、日本に上陸した仏教は、聖徳太子をはじめ歴代の天皇の庇護を受けて、国境のごとく全国に展開していったわけですが、奈良時代まではまだまだ大陸の模倣に過ぎず、単に場所を移しただけで、その深淵の思想から日本固有のものは生まれてこなかったのです。しかし平安時代に入ると、2人の構想の出現により、天台宗、真言宗の日本仏教が改装され、その後の新しい宗派もこの2宗を母体として成立したのでした。終わります。ありがとうございました。